沼プラス。
ワンヌマプラス7月放送分です。この時間は沼津市役所で収録した内容を皆さんにお届けしていきます。今回は道路管理課を皆さんにご紹介したいと思います。道路管理課ではどんなお仕事をしているのか、この方に伺っていきたいと思います。自己紹介お願いします。
はい、皆さんこんにちは。沼津市道路管理課の沖と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。まず道路管理課の業務内容について教えてください。
はい、道路管理課には管理係、道路維持係、維持計画係の3つの係があります。私の所属している管理係では主に道路及び河川の専用許可申請や道路工事承認申請の受付、道路などの官地と民地との境界確定事務、特殊車両通行許可申請の受付、指導路線の認定・廃止や道路台帳の管理などを行っています。次に維持計画係では大きく分類すると3つあります。1つ目は道路長寿命化事業です。これは令和元年度に策定した沼津市舗装維持管理計画に基づいて、緊急輸送路や1・2級幹線などの重要路線を中心に舗装の劣化状況を定期的に調査把握して、今後の劣化状況を予測した上で計画的に舗装改良工事などを実施することで道路の長寿命化、トータルコスト縮減を目指しています。2つ目は橋梁長寿命化事業です。令和元年度に策定した沼津市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、市で管理している市道上に架かる長さ2メートル以上の橋、全695の橋について5年に一度の法定点検と点検結果により必要な補修を実施するとともに、予防保全型の補修を計画的に進め、橋梁の長寿命化やトータルコスト縮減を目指しています。3つ目は交通安全施設等整備事業で、これは歩道改良工事や生活道路を通行する車両の減速を図るために、路面にスロープ状に盛り上がった部分、これをハンプと呼んでいますが、ハンプを設置する工事などを実施するほか、通学路にグリーンベルトを設置したり、カーブミラーの設置・補修など交通安全施設の整備を実施しています。最後に道路維持係の仕事ですが、市道の通行に支障がないよう日々道路パトロールを実施し、危険箇所の情報収集に努め、道路の欠陥・破損箇所を早期に発見・補修し、道路を常に良好な状態に保つよう維持・補修に努めています。また市内の自治会からの要望を受けて、舗装や側溝などの修繕も実施しています。道路維持係の仕事は市民の安全安心な生活を維持する上で必要不可欠な仕事です。
今ご紹介いただいただけでも結構なボリュームがあるなぁと思っていますけれども、そんな中で沖さんはどんなお仕事をしているんですか？
はい、私は主に特殊車両通行許可申請の受付や道路などの官地と民地との境界確定事務を行っております。
特殊車両通行許可申請というお名前ですが、これどういった申請なんでしょうかね。それから特殊車両っていうのはこれどんな車両のことを示すんでしょうか？
はい、道路は一定の構造基準により作られています。そのため道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さなどについて最高限度を決めております。これを一般制限値と言いまして、車両の幅では 2.5 メートル、長さは12 メートル、高さは 3.8 メートル、総重量は20トンです。他にも条件はありますが、これらの最高限度を超えている車両を特殊車両と言います。特殊車両が道路を通行するには、あらかじめ通行しようとする道路の管理者の許可が必要となることが道路法で定められており、そのための手続きが特殊車両通行許可申請となります。
この完治と民治の境界の確定、実際にどういったことをするんでしょうか。
はい、完治と民治の境界確定とは、沼津市が管理する公有地と市人が所有する私有地との境界を隣接する土地の所有者などと協議を行い確定することです。具体的にはまず完治と接する土地の所有者から境界確定の申請を受けて、申請内容を確認した上で申請者と協議を行います。境界確定の方向性が決まったら、隣接する土地の所有者や対側地の土地の所有者などの関係者と現地立ち会いを行い、境界点がどこにあるかを確認し、さらに関係者の合意が得られたら境界確定となります。
では管理係の仕事に、道路や河川の専用許可申請と道路工事承認申請の受付というふうにありましたけれども、これらは市民の生活にどのように関わるものなんでしょうか。
はい、まず道路や河川の専用とは、道路上や河川の土地に電柱や足場を設置したり、道路や河川の上空に電線をかけたり、地下に上水道管、下水道管、ガス管などを埋設する場合など、道路や河川の土地に一定の物件や施設を設置し、継続して道路や河川の土地を使用することを道路や河川の専用と言います。道路や河川の専用をしようとするものは、あらかじめ道路や河川の管理者に許可を受けなければならないことが道路法や河川法で定められており、その手続きが道路や河川の専用許可申請となります。家の新築や改築で道路上に足場をかけたり、水道の給水管やガス管の引き込む工事などの市民生活に密接に関わる手続きといえます、うん、次に道路工事承認ですが、例えば上田さんが家を新築するとして、うん、家の前に駐車場を作りたいけど、家の前の歩道と道路の間に段差があって車が入れないような場合を考えてください、はい、車両の出入りのために歩道の切り下げが必要となりますが、このような工事を実施しようとする前に必要な手続きが道路工事承認です、うん、つまり道路管理者以外の個人や業者などが道路の構造物、このケースでは歩道を切り下げる工事になりますが、道路管理者の承認を受ける必要があります、うん、これは道路管理者の承認を得ずに勝手に工事が行われてしまって、歩道がデコボコになってしまったら市民の皆様はとても困ってしまいますよね。そんなことがないように道路工事承認を事前に受けることにより、基準を満たす工事を行うよう道路法によって義務付けられているのです。道路管理課では指導の道路管理者として個人や業者から提出された専用許可申請や道路工事承認申請について申請書類や図面を確認して、専用工事などが道路管理上問題がないかどうかしっかりチェックし、必要があれば専用内容や道路工事の内容について指導するとともに、書類の差し替えや工事内容の是正を指示することもあります。これらの手続きには添付する書類や図面が多く、工事内容の確認もすることもありますので、工事を発注した業者さんなどに相談することをお勧めします。もちろんわからないことがあれば、ぜひ道路管理課までご連絡いただければ説明させていただきます。
はい、道路専用や道路工事承認というのが、まあ、市民の生活に必要不可欠な手続きであるということが今の説明でよくわかりました。
はい、
で、先ほど維持計画係の説明の中で、
はい、
市で695の橋を管理しているというふうに伺いまして、
はい、
これは数が多くて大変だなと思うんですが、
はい、
どうやって管理してるんでしょう。
はい、橋梁の管理というのは大きく分けて点検と補修になります、うん、道路法に基づき指導上に架かる長さが2メートル以上の橋は、5年に1度の近接目視による法定点検が義務付けられています。指導で管理している695の橋を5年間で点検しなければならないので、1年間では約140の橋を点検することになります。近接目視の点検というのは、構造物を手で触れたり、表面をハンマーで軽く叩いて検査する打音検査により、 対象物の損傷状態等を点検することで、橋梁の場合は高い場所が多いので、橋梁点検者や足場を設置して行う場合もあります。点検結果は健全度1から4に判定され、健全度1は健全で、機能に支障が生じていない状態となります。健全度2は予防保全段階で、機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から処置を講ずることが望ましい状態です。健全度3は早期措置段階で、機能に支障が生ずる場合があり、早期に措置を講ずべき状態です。健全度4は緊急措置段階で、機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高い状態です。平成30年度の段階で、沼津市には健全度4の橋はありませんでしたが、健全度3、早期措置段階の橋梁が56橋ありました。健全度3、早期措置段階に判定された橋梁は、次の点検までに補修等の措置を講じなければならないので、対象の56の橋梁について順次補修工事を実施しております。
なかなか大変なお仕事だと思うんですけれども、
はい、
道路維持係の説明でですね、
はい、
道路パトロールしているというふうにもありましたけれども、
はい、
市内の道路っていうのはこれどれぐらいあるんでしょう。
はい、市道として認定している路線は4405路線、総延長は約1136km にもなりますが、これらの市道を管理するために実施している道路パトロールの走行距離は年間で約9万キロメートルにも及びます。1年間で地球を2周以上することになりますね。
すごい、年間9万キロですか。
はい、
かなりの距離をパトロールしているということで、まあ、これまた大変なお仕事だと思いますが、
はい、
具体的にその道路パトロールっていうのはどうやってやってるんですか。
はい、道路管理課には道路パトロールを専門に実施している職員が4名おります。2班に分かれて毎日黄色い車でパトロールを実施していて、道路の損傷箇所を見つけたら簡単なものなら職員が直営で補修しています。今年度からスマホを活用して地図情報と連携した道路パトロール支援システムを導入して、より効率的で網羅的なパトロールを心がけておりますが、何せ延長がありますので、市民の皆様のご協力をいただければとても助かります。道路に損傷して穴が開いているような場所を見つけたら、道路管理課まで連絡をお願いいたします。
はい、ではその道路パトロール支援システムですか、これはどんなことができるんでしょうか。
はい、システムにはいろんな機能がありますが、主な機能として2つ挙げます。1つ目は道路パトロール日誌の作成機能です。これまでは道路パトロールを実施したら、職員はその日時、経路、実施した作業内容などをパトロール日誌に記録しなければなりませんでしたが、道路パトロール支援システムでは自動的に日時と経路を記録することができるほか、どこを通行したのか経路が地図上に表示されるので非常に分かりやすくなりました。また現場の状況をスマホで撮影すれば、その写真も日誌に自動的に添付されるので、今まで以上に正確で視覚的に分かりやすいパトロール日誌を時間をかけずに効率的に作成できるようになりました。2つ目は舗装の劣化状況測定機能です。スマホにある加速度測定機能を活用して、道路パトロール中の車の揺れを測定し、これをもとに舗装の劣化状況を算出します。また算出した劣化状況を自動的に地図上に色分けして表示し、これにより視覚的に市道の劣化している場所やその劣化状況を把握することができます。これだけでも舗装を修繕すべき場所を把握する意味で非常に有効ですが、今後道路パトロールを積み重ねてデータを蓄積することにより、今後の劣化状況がどのように進むのかを予測する機能もあり、これらは当然実際の劣化状況との検証が必要となってくるものではありますが、非常に有効な機能と考えております。
これもすごくシステムが進化しているなという感じがあります。
はい、
道路の穴をですね、
はい、
職員が直営で補修するというお話が先ほどありました。
はい、
これは具体的にどうやって補修するか教えていただけますか。
はい、通常のアスファルト工事で使用する材料は110度から150度ぐらいの高温ですが、職員が直営で補修する場合に使用する材料は常温で固まるアスファルト合材、常温合材と呼ばれるものを使用しております。これを道路にできた穴に埋めて、道路面と平らになるよう道具を使って上からついて固めるというものです。補修作業は安全に留意しつつ、車両の通行にできるだけ支障のないよう実施していますが、作業箇所を通過する際は安全のため最徐行で通行していただきますよう皆様のご協力をお願いします。
はい、まあ、皆さんの、ね、安全のためにやってくださる作業ですので、ぜひとも作業している様子を見かけたときにはその場の指示に従っていただきたいと思います。
はい、
はい、では最後に市民の皆さんにお伝えしたいことはありますか。
はい、毎年8月の1ヶ月間を道路ふれあい月間として、道路を利用する市民の方々に道路とふれあい、道路の役割や重要性を改めて認識していただき、道路を常に美しく安全に利用していただくため、道路の愛護活動や道路の正しい利用の啓発等の各種活動を特に推進することとしています。その一環として道路ふれあい月間を広く皆様に知れ渡るよう、国土交通省において毎年標語を決めておりますが、本年度は譲り合い心や道に咲く笑顔に決定しております。ふれあいは道路からというイメージがこの標語から想像できると思います。ぜひ市民の皆様におかれましても、道路ふれあい月間を機に道路愛護にご協力いただきたいと思います。また先ほども申し上げましたが、道路に損傷箇所や穴を見つけた場合は、沼津市道路管理課電話 055-934-4789 道路維持係までご一報ください。できるだけ早く現場を確認し、道路の損傷状態に応じた補修を行って、道路事故の未然防止に努めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。電話は 055-934-4789、934-4789、道路管理課道路維持係です。今日は道路管理課、沖さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では1曲リクエストをお届けしてコーナー締めていきますが、今日選んでくださった曲は何でしょうか。
はい、星野源さんの恋を選びました。
これは有名な曲ですが、
はい、
どうしてこの曲を選んだんでしょうか。
はい、自粛期間中、うん、逃げ恥の再放送を見て癒されました。名作のドラマはいつ見ても面白いですよね。 この曲を聴いて今日一日を楽しく過ごしましょう。
なるほど、もう全部原稿に決めてきてくださいましたね。
はい、
私ね、やっぱすごいなと思ったんですけど、こう文字にね、チェックいっぱい入れて今日来てくれてね、一生懸命読んでくれました。
はい、
結構コースト FM って、ラブライバーさん聞いてくださってるんですけど、
そうなんです、
結構アニメ系の声ですよね。
そうなんですか、
言われることないですか。
ない、わかんないです。
そうですか、多分ね、聞いてるリスナーの皆さんはね、いい声だな、好きな声だなと思って、
そうですかね。
はい、聞いてくださってると思いますけれどもね。はい、またご出演の機会がありましたらぜひよろしくお願いします。
はい、
ありがとうございました。今日のワンヌマプラスは道路管理課の沖さんでした。改めてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。